マミット FM は IT 企業で働く2人のママが子育てやテックについておしゃべりするポッドキャストです。出産、子育てなどのライフイベントを乗り越えつつ楽しくテックライフを送っている様子をお伝えできればと思っております。はい、ということで、今日は13回目ですかね。
いやいや、なんか頑張ってるよね、私たち。
なんか2週間に一遍のペースを頑張って保っていて、ね、
ゆっちゃんのおかげです。
あ、いえいえ、なんかそう、今までは育休だからイレギュラーなスケジュールでね、親が休みの日とか、保育、一時保育頼める日みたいなドリブンでやってたんですが、いよいよですね、来週、再来週ぐらいから復帰するのでですね、はい。
早いね。
そう、それで今日はアイスブレイクということでですね、まさにまたトピックスを、いくつかと思ってるんですが、はい、ちょっと私から言うと、とても大きいところとしては、慣らし保育が今日から始まりました。
今日からだったのね。そっかそっか。
そうなんですよ。そうで、2人分の、登園準備をですね、昨日久しぶりにですね、ちょっと本当は4月1日からですけど、娘の春休み、小1の春休みがまだ昨日まであったんで、ちょっと出かけたりとか、なんか別の用事をしていたので、本格的に今日からですね、娘の、始業式に合わせて、下の2人も、登園を始めたわけですけど、そう、なんかやっぱ赤ちゃん、乳児の登園準備っていうのをすごい久しぶりにしたんで。
いや、そうだよね。全然違うもんね。
年に の量
おむつにハンコとかするの？
それが、なんか、むつは、あれらしいですよ。0歳児って出してくれるみたいですね。これなんか世田谷区なのか、区によるんですか。
そうなんだ。私ね、0歳の時は認可じゃなくて認証、補助金は出るんだけど、認可ではないっていう保育園に
認証
娘を
だ。認証です。
入れてて、そこはなんか、だから普通のさ、費より多分高めを払ってるじゃん。で、そこはね、おむつ持ってかなくてよかった。別に何歳でも。全部用意してくれた。
でも。そうか、うちあれなんですね、3人いて、1人目と3人目は春生まれなので、0歳児で入ってるんですよ。なんだけど、今の保育園になってから2人目だけ、冬に生まれてるんで、1歳児で入っていて、なんでその0歳児から実は今の、もう3人目がお世話になってる保育園ですけど、0歳児から入るのは実は初めてで、でなんか0歳児のことをよく知らの、さらに認可。世田谷区の認可の0歳児保育っていうのは実は初めてで、そう、で、準備がですね、やっぱいろいろと、0歳児はいろいろ違うので、なんかガーゼが必要だったりとか、手口拭き用の。まあね、久しぶりにですね、準備を昨日の夜ちょっとして、白目になりながらですね、ええ量だと思って。なんか去年までも2人だったんですけど、まあ、幼児だったんで、
楽だよね。
若干楽だったんですけど、まあ、なんせね、0歳児、赤、幼、乳児か、乳児側はやっぱ連絡帳がすごいボリューミーじゃないですか。あれを思い出してですね、いやー、これもまだやっぱり紙のままでしたね、この5年間経ったんですけど、上の子から。
まだ1歳になってないから、
そう。
10ヶ月とか？
そ
10、
う、10ヶ月
私、
半。
どうしてたかなと思って、私はたまたま母乳が出たから母乳あげてたんですけど、よく考えたら、復帰した時も多分、離乳食は始まってるけどさ、あげ
そう。
てて、なんかすごい、なんかそういえば、なんか、会社とかで、うっ
仕
て
事。
なってた記憶が、なんか今、ちょっと蘇った。
あれですよね、ちょっと前までは、みんなフル出社だ、コロナ前はフル出
そう
社
だよ
だっ
ね。
たから、結構なんかね、搾乳機持ってってトイレで絞ってるみたいな話、ありますよ
そう
ね。
だよ。いや、だからさ、もうさ、その子供によってはだけど、なんかまださ、あんまり離乳食食べなくて、結構なんかミルクだ、おっぱいだ飲みますみたいな子もいるじゃない。
そう、いると思います。
そうなると、ミルクを持ってかなきゃいけないの？
だからそれ、どうして出たんだろう。
全然もう記憶がないね。言うてもうね、7年とかさ、5年とか前だから。
なんかそう、久しぶり。だからうちは3人目は、なんだか母乳がだんだん出なくなってきて、今結構ミルクベースなんで、で、ミルクとか全然あげてもらえるんで、今何の問題もないんですけど、なんかね、2人目なんか看護だったんですよ、ね。
そうなんだ、そうなんだ、
全然母乳だった。ただ1歳児で入れただから、なんか一応ちょっと食べれるようになってたけど、
じゃあ我慢できる感じだったのね。
そう、でもやっぱりお迎えに行くと、もう顔を見るともうおっぱいみたいな感じで泣きながら、もうちょっと保育園で迎えに行ったちょっと違う部屋とかでちょっとすいませんとかで授乳してから帰るみたいな生活をしてたことを思い出して。
そうだよね。だからそうそう、私もなんか全然覚えてないなと思ったんだけど、まあ、確かになんかうまくね、スムーズにいってれば、なんかまあ最悪なんかさ、朝と夜だけちょっと飲まされれば我慢できますっていう子もいればさ、10ヶ月だとなんかなかなかまださ、なんかうまいこと進まなくてミルクがいいです、おっぱいがいいですって子もいるもんね。
なんか
い
1ヶ
や
月とかだからまだいいけど、やっぱ全然まだ一番若い子は3ヶ月はさすがにあんまり少ないかもしれないけど、でも半年経ってない
そう
子
だ
も
よね。
ちょいちょいいるじゃないですか。
いや、だからみんなどうしてんだろうと思ってさ、見てふ
ねえ、
と大変だよ、本当に。
大変ですよね。本当でも4ヶ月とかで、戻ってる人、周りにも、いるし、結構。
本当。
相当、ねえ、お母さん、その体の調子とかもね、あるから。
そうだよね。
ね。
いや、すごいな、それタフだな。だからやっぱミルクというね、こう、文明の、まあ、利器なのか、まあ、なんか文、ね、そういうのを併用していかないと結構厳しいよね、本当にね。
今回、なんかミルクでなんか良かったと思い
い
つ
や、
つ。
私ももし、まあ、もう産むことはないと思うけど、産んだったら絶対ミルク飲ませるようにする。
そう、なんかね。
どうしてもさ、まあ、出ると楽だからね、なんだかんださ。なんか、楽だからさ、と思っちゃうけど、やっぱどっか行きたいなとかさ、ね、仕事始まる人はやっぱさ、そこがね、やっぱ。
ね、母乳とミルク問題はね。
ハードルが高い。まず自分にね、利便性の高い方全然選べばいいんだと思うんだけど、なかなか悩ましいとこだよね。
最強なのはやっぱり半々ですよねって思い
いい
つ
よ
つ。
ね。いや、でもなんか吸わないと出てこなくなったりとかもするじゃない、やっぱりさ、ずっと上げてから出るみたいなとこもあったりとかするからさ、
そうなんで す
なか
ね。
なか悩ましいよね。でもまあ、あんまり悩まずに好きな方を選びたいよね。
そう、本当3人目になって、やっぱりちょうど半々ぐらいがめっちゃいい。でも2人目は本当にその完全母乳でものすごい苦労したんで、
い
で、2
やー、そうだよね。
歳とかまで飲んでたんですよ、上2人は。そう、もう本当2人目は物心ついた時からもう絶対哺乳瓶嫌だみたいになっちゃったん
そう
で、
なんだよね。
拒否みたいな感じだったんで、もう本当しょうがなく完全母乳で、かなりもうお留守番できないし。
そうだよね。私も2人ともそうだったから、そう、なんかちょっとお酒飲みたいなとかさ、あるじゃん、やっぱ。
そうなんですよね。で も、
出か
こ
けたいな
う、
とかいう時もさ。
鎮痛剤とか飲むにしてもね、いちいちなんか
ね
授乳のこと気になっちゃうし。
え。
だから、いや、今回はね、そこら辺の、経験を踏まえて、うまいことを8割見る、2割見るみたいな感じで
いい
で
よ
きてる
ね。
から、なんかやっぱり一番なんかね、パフォーマンスがいい、やっぱ上2人に比べて、こう、自分の健康状態って、精神状態っていうのかな、
いいん
パ
だ。
フォーマンス一番よくね、いけましたね、今回
最高ですね。
はね。
いい子育てしてらっしゃる。
いやでもやっぱね、一人目だと本当どうなるか分かんないから、
そうだよ
いろいろ
ね。
ね。いや、でもやっぱ今から乳児3年間かと思いつつも、準備がね、大変だなと思いつつも、やっぱりでもこの保育園に入れられることの、幸せには代え難いので、
にありがたいよね。本当にありがたいなと思う。
大変だけど。もう保育園行ってくれる、預かってくれるんだったら何でもしますっていう。
いやー、そうそう。でもやっぱコロナでさ、保育園も大変になってるなって思うし、なんか私もさ、だから、コロナになる前は、例えばその、お支度だよね、その、持っていったさ、ものをいっぱい持ってくじゃん。で、それをさ、こう、自分のさ、子供のロッカーに入れたりとかさ、
して
こう、コット
た。
にシーツをかけたりとかさ、全部やってたのよ、
そうです
行っ
ね。
たら。で、それも結構大変なんだけど、でもさ、コロナになってから、やっぱその、中に入れられないってなって、その、親をね。全部だから渡すだけになったのね。
一緒ですね。
あ、やっぱりでしょ？だからもうこれ、保育士さん大変だわって思って。
そう。 そう、こっちはだからそのコロナになって入れなくて、まあ、なんていうか、そのね、用意、準備とかっていう意味は、では楽にはなったものの、その分、保育士さんがやっているのかと思うと、すい
い
ま
や、
せん。
本当大変だと思うんですね。やっ
変 です
ぱ
け
仕
ど。
事量がどんどん増えてるもんね。なんか除菌、なんかし、さ、除菌、消毒とかさ、しなきゃいけなかったりとかさ。いや、本当ありがたい、保育園は。と思ったよ。
そうですよね。久しぶりに
ね、
会っ
保育
た2人の、登園準備っていうのをやりつつ、かつですね、まあ、復帰なんで、一番上の小学生はですね、ちゃんとした学童に入れることになったので、4月から。
民間ってこと？
民間と、なんかちょっと併用しようかなと思っていて、民
あ、
間
ここにあ
と、
るやつとね。
そう、学校、その他学校から習い事へみたいな、なんかとにかくその平日埋めなきゃいけないじゃないですか、放課後どうなって。
そっか。
そう。
す
で
ごい
もすご
ね。
い楽しみです、やっぱり社会復帰というか、なんか今までもずるずるずるずる仕事、副業とかではやってましたけど、とか、なんかイベント出るとかそういうことはやってたけど、やっぱなんかね、汗かきながらこう赤ちゃんの予定をいちいちなんかアサインして誰かに、それはちょっとなんかね、慌ただしい感じになっちゃうから、ちょっと本当に。
いやでもね、本当にやっぱ預けて、なんだろう、集中してね、仕事できるっていうのは本当にありがたいから、
本当にありがたい。
楽しみだよね。
マジ楽しみです。そんな感じでね、最 近あった
お
こと。そしたら、今日、話したいなと思っていることはですね、やっぱり、子供に与える、PC ですね。
ほいほい。
PC 環境を、まあ、やっぱ自作、なんか前回かな、喋ったけど、前回かな、なんか自作するか、ね、クロムブックを買い与えるかっていうのをちょっと思ったんですね。
なるほどね。
そう。で、ちょっと最近いろいろやってみていて、なんかスペックの、具合とかがだんだんクリアになってきたんで、これやっぱり自作の方がいいかなってちょっと思い始めているんです
デ
け
ス
ど、
クトップってこと？
そう、デスクト
お、
ップ
な
で、
るほど。
やりたいことがですね、一つがマイクラなんですが、やっぱりマイクラ、うち今タブレットとスイッチ中心なんですよ。で、そうするとですね、やっぱりそのタイピングっていう操作があんまり入んないですね。で、だんだんタイピングとかもしつつやっていってほしいんですけど、で、ま、うちにあるそのちょっと私の古い Mac とかで何回かやったことあるんですけど、どうしてもやっぱりやりづらいみたいなんですね。Mac で、なんつうの、マウスがないんですよ。
そうね。うちの
そ
子めちゃめちゃマウス使うもん。
う。え、子供ってやっぱ必要じゃないですか、子供に。
いるね。
ねえ。
やっぱタッチパッド、ちょっと割と繊細だから、
そうなん
マウ
ですよ。
ス使うの。
タッチパッドが、特にその2番目の子、5歳の子は、やっぱその、なんつうか、クリックしながら、やっぱドラッグ&ドロップとかがやっぱ全然できなくて、そりゃむずいっすよなと思いながら。で、さらにですね、マイクラでちょっとそのプログラミングの、要素を取り入れるにあたって、ちょっとなんか最近調べてたのが、コードコネクション。
なんか言ってたね。
コードコネクションフォーマインクラフトみたいな、なんか YouTube かなんかでやってる人がいたんで、そのコードコネクションフォーマインクラフトっていうのを入れると、ちょっとしたブロックプログラミングみたいなことができますって書いてあったので、
結構マイクラでプログラミング教室やってる人たちはこれっぽいよね。なんかブロッ
あ、
ク
多
プロ
分
グ
そう
ラ
ですね。
ミング。そうだよね。
一回、テックキッズの、シーテックキッズの、マイクラキャンプっていうのに行ったときは、あれだったんです。このコードコネクション、そのブロックプログラミングじゃなくて、モッドなのかな、あれは。なんか、そして、タートル、
あるあるある。
まあ、カメさんに、なんかちょっとその、フォーとかイフとかを模した、本当ビジュアルでなんかこうポチポチ上、なんか進む、右、曲がるみたいなのを、なんていうかな、ブロックに一個一個マスみたいなのを埋めていくみたいなものだったんですね。で、それとは別です、なんかちょっとスクラッチ的なものを やるプログラミング、あれを、なんかプラグイン的に入れるのかな、このコードコネクション。で、それやってみようかなと思ったら、Windows オンリーだったんですね。結構やっぱ Windows ベースのもの多いじゃないですか、ゲーム系。 だからなんかあんまりなんかその Mac、 その何回も、マイクラを PC でやってみるっていうのをトライしてたんですけど、なんかね、Mac だとなんかいろいろちょっとバージョンが、うまくこう噛み合わなかったりとか、特にそのちょっと緩めの Mac だったりするんで、なんだっけ、4G?4G?
4G ね、元配布してるサイトね。
あれなんかバージョンとか結構うるさいじゃないですか。
4G は元入れるためのあれか、基盤みたいな感じ
そう、
だ
なんか
ね。
Mac で、それもちょっとその何したかったかっていうと、2番目の子がポケモンをやりたいって言い出したんですよ。マイクラでポ
あれ超面白いよ。
ケモン。あ、そうなの。入れてます。
すごい忠実に再現してあるし、だから、ポケモンのね、ソードシールドの、バトルみたいなのがあるのよ。ダイマックスポケモンが出てきてみたいな。それもね、できるしね、かなりちゃんとしてるよ。あれ面
それ、
白い。う
Windows
ちの
です
妻
よ
の。
ね。私たちは Windows。なんか、で、そのモッドを入れてみようと思ったんですけど、なんかちょっと、多分スペック的にもあんまりいい Mac じゃないのもあって、ちょっとカクカクもするし、なんかその 4G なんか入れると、ちょっと、アラートみたいなのが常になんか出てて、ちょっとこれ Mac で、ちょっと若干古いバージョンでやるのがあんまり得策じゃないかなと思ってきたんですよ、頑張るのが。なんかいろいろ噛み合わなくて。だから、マインクラフト用になんか新しく Windows の OS を入れて、自作 PC なのか、なんかいいなっていうのが一つやりたいことなんですね。自作だとしたら。で、もう一つが、なんか一番上の子はメタバースをやりたいって最近言い出した。ちょっとそういう話だったんですけど、
なんかね、
こう、メタバースやりたいんだけどと言い出して、メタバースみたいな。なんか私の持ってるメタバースとあなたの持ってるメタバースはまず一緒なのかしらっていうところからです。認識を合わせるところからですね。ちょっと私ここら辺あんまりキャッチアップできてなかったんで、これを機にと思ってね、Web3 とかこう、その NFT 界隈のところですね。全然ちょっと、イーサリウムとかの松井さんは詳しいと思うんですけど、ちょっと Web3 のところにさすがにちゃんとキャッチアップしないと、取り残されそうだと思って、ちょっと調べつつですね、これを機にじゃあ、メタバースとやらをやってみましょうかっていう話になりました。それで、じゃあまず何をするのっていうところを調べてたんですけど、まあ、ちょっとずらっと相談したと思うんですけど、とりあえず、娘がまず想像しているメタバースっていうのは、VR ヘッドセット。
まあね、オキュラス、まあ今メタクエストになったのかな、みたいなやつ
オ
ね。
キラス的なそうサムシングをまあ装着してですね。多分何で見たのか知らないよ。テレビなのか YouTube なのか知らないですけど、なんかこれを持って、ゲームの世界で多分自分が何かそのキャラクターに扮した、自分でそのなんか仮想空間の中で動く的なことが、を多分イコールメタバースと呼んでると思うんですね。子供として的には。で、じゃあなんかちょっとそういうの、その装置は持ってないんですけど、ヘッドセットは持ってないけど、ちょっとやってみようっていうことで、Mac でですね、でこれも全然こう知見がなくていろいろ調べながら、サンドボックスっていう、そのサンドっていう通貨を、使って中で遊ぶのかな。何から始めたらいいかっていう、その初心者のやつを調べてたら、マインクラフトをやってる子には割と馴染みがあるでしょうみたいなので出てきたのがサンドボックスってやつだったんですね。ちょっと待って、他にもですね、なんかいろいろ調べていって。
まあ、ロブロックスとかもね、メタバースだっていう人もいるからね、普通に。
そういうことです。なんかメタバースっていう、なんていうの、用語の範囲、どこま
そ
で
う、難しいよね、なんか
メタ
定
バ
義が。
ース。で、そう、それをやろうと、したら、まずは、松井さんに勧めてもらった
イーサね、イーサリアム？ああ、で、コインチェック？
コインチェック、そうそう。
まあ一番簡単だけど、なんか多分手数料高いけどね、コインチェックは。そうそうそう。
そうなんだ。そうなん
手
か、
軽だよね、日本で始めるならっていう。
そうらしいですね、そう。ちょっとその通貨系がですね、私本当になんか触ったことなかった。たので、ブロックチェーンとかそこら辺の界隈のところ全然触ってこなかったので、じゃあまず何から始めるっていうのをいろいろ調べてですね、今メタバースをまず始め るにはっていうのを調べていたら、まずは、暗号資産取引所で口座を開設する。あ、そんなことしなきゃいけないのかってなって、
から始めようみたいなね。なるほどね。
なんかあれで遊んでみ、ちょっと遊んでみたいだけなんだけどと思いつつも、でもやっぱりその口座を持ってないと何もできないということでですね、コインチェックでですね、これも口座開設するのなんか割と大変ですね、手順が。
はいはいはい。
なんかこう自分と免許証を一緒にこう、
そうそう取ってね
みたいな、これ何回も
分かんないで、
まあでもそうだよなみたいな、口座開設するんだからまあそうだよなみたいな、大変で叱るべきだなこれはと思いながら、まあまあこれはしょうがないで、まあコインチェックで口座を開設して、それからそのメタマスク、
うんうん、
メタマスクでウォレットを作ろうって、
おメタマスクが必要なのね、
うんうん、おこれみんな必要なわけではないのかな、そういうわけじゃないですかね、
あやりあの なんだっけ、まあ、自分用のウォレットとか、うん、なんかそこのアドレス宛てに何か送ったりとかするのにはね、うんうん、まあでもまあただ単純になんかそうかコインチェックだとだけだとあれなのかな、うん、一応送れると思うけどね、うんうん、
なんだお財布を作ってですね、
うんうん、
じゃあ言われるがまま、じゃあメタマスクでウォレットで作ります。でそこまでやったらやっとなんかメタバースで遊ぶゲームを、選びましょうみたいになったんで、でここで何ていうのかな、アクシーインフィニティっていうのかしら、AXIE っていうゲームか、
うん、
サンドボックスかとかなんかいろいろこう出てきてですね、とりあえずそのサンドボックスがまあマイクラにちょっと、そうなんか世界観が近いって書いてあったんで、まあやってみたんですけど、
うん、
まあいかんせんやっぱり相当あのスペックグラフィックを食うのかかなり格好ついちゃっていて、
あじゃあボードがグラフィックボードがないと厳しいよね。
やっぱそうなんだなと思って、私こっち系のやっぱねこういうことやったことなかったんです。なんか普通に強い CPU を備えてればこと足りるような作業しかしてなかったんですよ今まで。
そうだよね、なんか割とマイクラとかはなんかその最初のなんかあの表示するチャンクの設定とかで、まあ、割とその低スペックな PC でもなんか動くようになってるんだけど、結構なんかやっぱ最近のこういうゲームはグラボがちゃんとしてないと動かねえなっていうイメージはある。
そうなんですよねと思って、最初そのサンドボックス、あなんかできたよみたいな、メタバースできたよってなってとりあえずショー頑張ってコード解説してる、あの入って、まあ、なんかただ最初は入ってでなんか動き回って何かアイテムをゲットしてなんかポイントを貯めていくみたいなことをやってたんですよ娘が、
はい、
でなんか あんまりなんかこれは何が楽しいのみたいな感じだったんですけど、まあ、
はいはいはい、
いやでもとにかくその遊ぶ前にやっぱりカクついちゃってて、
うんうんうん、
これちょっとなんか Mac とかでやるもんじゃないんだなと思って、まあ、Mac というか、うん、もうちょっとそのね、
まあ古いってことだもんね。そうだよね、
グラフィックボードやなりで GPU なのかな、強い GPU なのかをこうちゃんと自分で選んでそれ用にカスタマイズして、やっぱ やった方が良さそうかな、もしくは、まあうん、もちろんハイスペックな Windows を買うとかでもいいんですけどね、
うんうん、
あとなんかこう作品をなんか作るんですかね、
うん、
こうアートっていうのかな、
はいはい、
NFT の、うん、そうそうでなんかやり取りするためのこうアートを作るこうアプリケーションみたいなの別で、
うんうん、
なんかそれ もうかなり重たい状態、うん、ここでちょっとこの Mac でやってても子供は楽しいってならないなって思って、
はいはいはいはい、
これダメだってなったんですよ。で思った。で一旦だからその、まあ、ちょっと前にメタバースやりたいとか言ってたんですけど、一旦こうやってみて、うんみたいな、これちょっと作ろうってなって、今、向こうの PC ダメだってなって、ちょっと今そう、あんまりあの家の中にね、そのハイスペック PC がどこにもあんまりないっていう状態なんで、まあ私も手元の自分の開発の PC は持ってますけど、まあ本当最低限、その自分で開発できるためのスペックをした、うん、あの M1 の Mac ですけど、それを持ってるだけなんで、まあ復帰したらもうちょっとね、なんかハイスペックなものが、ちょっと来るかもしれないんですけど、
うんうん、
あまあそんな状態だったんですよ。でだからまあこういうちょっと今後はですね、もうちょっとゲーム、私が全然やってこなかった領域であるそのゲーム、はいはい、グラフィックボード GPU、ちょっと GPU を支える技術とか読んで勉強してようかなと思ってるんですけど、そっち全然、全然そのグラフィックのところがね、知見がないんで、うん、ちょっと勉強しようって思ってるのと、そう。っていうの、いや、まあ、やりたいこととしては、まあ、そこら辺、
はいはい、
しては。それで、あともう一つね、たまにオンライン授業、学校じゃなくてですね、なんかあの巷の、まああのまあ、オンライン授業あるじゃないですか、習い事か、なんか探究学者とか、
はいはいはい、
探究学者ってご存知です？習い事っていうのかな、なんか子どもの知的好奇心、なんか遊びみたいな感じだと思うんですけど、こう自宅にいながら夢中になって学ぶ、まあ、体験。
はいはい、
探究学者って、これ私もなんか知らなかったんですけど、あの、この前久しぶりにオンサイトのイベント、神山高専のね、イベントに登壇して、その時に留学者の方がなんかやってて、それで知ったっていう感じなんですけど、まあ結構その、なんていうの、こう知的好奇心をこう刺激するためのな習い事っていうか、こう単発のこうオンラインのあるじゃないですか。イベントっつうのかな。だからこういうのとかちょこちょこやるのいいなって思っていて、
なるほどね。
で、そう、このご時世だからまあ、で、下は2人が保育園行ってる時なら上の子も集中してできるかなと思って、オンライン。なんかそのプログラミングとかも、まあ、単発で、やったことあったんですけど、オンラインの習い事。で、やっぱね、画面がちっちゃいじゃないですか、13インチとかなんですよ。で、まあ、もちろん小1だったっていうのもあって、なんかやっぱり集中力が切れたりするんですよね、途中で。なんかこれ、なんかもしかしてモニター大きめのにしたら、ちょっと違うんじゃないかって
なる
思っ
ほどね。
た。それ結構変わるんじゃないって思ったんですよね。だから、そういう意味でも、まあ、作りたいなっていうふうに最近ちょっとこう自作 PC 欲が湧いてきてですね。
湧いてんの。全然。私なんか自作 PC なんか作ったの、いつだ？ 15 年前とかだわ。
いや、本当同じなんですよ。私もそれ状態で、なんかもう全然作るつもりなかったんで、何にもそのパーツどうこうとかっていうのを、大学入った時に、自作 PC を作らされたっていうのの延長で、その時はなんかちょっとその、まあなんか、なんつうの、学校の授業も兼ねてやったんですけど、本当それ以来っていう感じなんです。その後、だから作り方を覚えたから、親とかにも作ってあげたことがあったんです。
私も夫に、夫、その時は夫じゃなかったけど、作ったもん。
あ、うちもそうですね。そう、旦那にも、作ったやつをあげたりとか そうしてたのは本当に15年とか前で、だから、何から始めるんだっけっていう状態だから、松井さん作りません？ こう思って、自作
いや、
PC
確かにね。いや、なんかうちを息子がね、ちょっと配信をやりたいみたいな話をして
おお、
た
す
の。
ごい そう、
で、まあ、とはいえ、なんかちょっとな、
配信か。
なんか、まあ、顔出しとかしないなら、とか、いろいろ思っちゃう。でもまあ、ただ、なんか OBS とかちょっと勉強して、なんかまあ、その、まあ、ネット配信の環境とかを、まあ、揃えてもいいかなとはちょっと思ってたんだけど、うちもなんか去年買った PC ってそんなに、まあ、古くはないよ。だから古くはないけど、まあ、その最新ではないかもしれないけど、Core i3 とかの PC なんだよね。で、8GB ぐらいなのかな。で、まあ、多分この時期だと、なんか、それこそ、うちレノボの新価格買ったんだけど、なんか、レノボがなんか学生向けにちょっと安くしててみたいなのがあって、まあ、タイミング的にもう、これ、最悪マイクラ全然これだったらできるから、これでいっかって言って去年買ったんだけど、まあでもさすがにちょっとその配信用のソフトを立ち上げながらやるってなると結構、ま、無理かもってなってて。そう、だから確かに自作な。全
そう。
然もうなんかわかんないけど調べてね。楽しそうだよね。
だからちょっとほら、一人でやっててもあれなんで、その自作したい人と一緒にやるのはどうかなとか思いな
確
がら、
かに。
子
子
供もいる。
供もね、あ、こういうふうになってるんだって分かるしね。
そうそう、そうなんですよ。
だからいいじゃん、やるか、やっちゃうか、
ね、やりましょうよそう、なんかね、あの15年とか前だったら多分秋葉原に行って、
いや行ったよ、私も行って作ったわ、
祖父の子みたいなところ行ってなんか選ぶ
とかね
みたいな感じだったけど、多分まあ今ねネットで、うん、調べて、まあ、別に秋葉原まで行かなくても買うのもうなんかちょっと相談しながら一緒にやりたいなとか思いながら、
どうせ作るんだったらすっげえ光るやつとかにしたくなっちゃうだろうな。
そう、多分そうなんですよ
めっちゃ光るのとか
ね、
やっちゃうねこれね、やるってなったらちょっとさ、
うん、
そうだよね、
そう、そうですよね、光るやつね、私も光ってたなまだ自分で作ったやつ無駄に光
っ て, ったね、
そうだから、そうね、グラフィックボードを何選べばいいのみたいなところもちょっとやっぱ
り、いや、ピンキリだもんね、うん、しかも結構高いよねグラボもね、
そう、全然だからチョイスのね選択肢の根拠が全然ない状態だから、うん、と調べながらやりたいんですけど、今年の目標、自作子供のためのこれ、ね、マイクラとメタバースと、オンライン講座が不自由なくできるためのスペックの PC を作るっていう。
よそ、いいじゃん、いいじゃん。いいね。なんか私もね、来月息子が誕生日なのよ。
おお。
で、もうやっぱおもちゃはいらないってなったのね。
うん、
そうね。欲しくないし、遊ばないの分かってるから、もうパソコンでしか遊んでないから。
すごい。それはすごい。
もう本当におもちゃ遊ばないからさ、もうこれはもういらないなって。だから、まあさ、変なし、メタバースとはとかいろいろ考えるけど、うちの子2人いるけど、例えばおままごとっぽいこととか、
うん、
お母さんに全部マイクラでやるのよ。
お
だからやっぱ、なんつうの、家をさ自分で建てて、例えばキッチンとかを作ってとかさ、うん
はいはい、
そういうのも全部やっぱマイクラ上でできるわけじゃん。だから、
うん
うん、なんかこう、例えばさ、なんか、じゃあ今日お兄ちゃん行ってくるね、行ってらっしゃい、ご飯作っとくねみたいな、そういうごっこ遊びをまだやるんだけど、彼らは。
はい
は
いはい、
やるんだけど、それを、まあ、その実際になんか、例えば目の前にあるそういうおもちゃ、おままごとセットとかでやるんじゃなくて、全部マイクラでやるわけ。
うんうん、
だから、まあ、いらないんだよね、多分おもちゃ。だから
。すごい
っ
すね。
あ、でもなんか私はなんかこれ、あ、なんか変な話、メタバースの入り口に立ってんだなって思いながら見てるわけですよ。やっぱりもうその、インターネット上のその世界っていうので基本的に何でも大体できちゃう、うん、デジタルの何か資産みたいなところでっていう、ね、なんかそんな感じするわってなんか思ってて、でそれどうすんの誕生日って言ってとか言ってたら、なんかちょっといいマウス買うとかでもいいねみたいな話をしてたのね。ほんと1000円ぐらいの今マウス買ってるから、
うんうん、
ちょっとかっこいい自分の好きな色のマウスを買うとかさ、なんかそういうのもありだねって言ってたけど、うん、なんかまあそれを買うにせよ、なんかまあ PC がねもうちょっとなんかかっこよくなれば、うん、本人もテンション上がるし仕組みもわかるしみたいな、
そうですよ、
確かに何か今その提案を受けて いいかもって
思
いますけどね、
まあねお金もまあね、だから Chromebook っていうのもかなり考えてたんですけどね、どうなの、
まあね、マイクラがそもそもねやっぱ Windows ねに買収されてね、もやんがね、だからまあ Windows 最適化されてるみたいなとこは、まあ、多少なりともあるのかなと思ったり、
確かにな、だから OS 入れるとしたら Windows がいいんですかね、自作、まあ、作ったとして、
それからですか、 Linux でも入れて
そうそう
仮想デスクトップですか、
ね、それもだから仲もないけど
Ubuntu かなんか入れて、
ね、そうだ、まあ、もちろん Windows もほらね仮想的にやること VM 入れれば別にもちろんできるんですけどね、うん、私のイメージではこうあの別の OS の上に Windows の仮想、バーチャルマシンを載せるとなんかとんでもなく重たいようなイメージ
し
か
ではない、
まあでもそこももしかしたらやるようによっては、
ね、今はね分かんないよね、
うん、Windows もできる
し、私もなんか十何年前に頑張って VMware で Windows を動かすみたいなさ、
うん、
そういう世界観の時のなんかその感じ、
そうね、やった
ではちょっとないもんね、今はね。
のかな、そうかなとか、そういうの。
どうなんだろう。まあでも、Windows プレーンに全然入れてもいいよ。Linux だとコンソールが触りやすいからっていうなんかイメージはなんとなくあったけど。
でもなんか最近の Windows はね、ありますよね。昔みたいな DOS コマンドみたいなのじゃなくなったんですよね。
そうなんだ。私、Windows 全然触んないから全然わかんなくなってる、それ。
Windows のコマンドプロンプトっていうんですかね。なんか、あれベースになりますね。Linux ベースのやつにいつか出てきましたよね。
そこそこそこ。
っていう
まあ、スコープはね、なんか結構やりやすいじゃん。なんか、意外とターミナルね、うん、基本的に、うん。
そうなんですよね。
Linux ベースな感じだからやりやすいなと思ってたけど。
確かにその Windows の一つのネックは、そのコマンドプロンプト、コンソール操作がとんでもなくやりづらいっていうのが昔があったんですけど。
全然違うもんね。
うん、最近の Windows は多分なんか、ね、いい感じになってるんですよね、きっと。
ね、
IE もね、なくなっちゃったしね。インターネットエクスプローラーもね。そうだから、なんか最近のギークな人は、ま、一周回って Windows を使っているっていう。
だから映像業界でもなんか一時期やっぱりずっとなんか Mac の Final Cut をみんな業界のプロは使ってるよみたいな話だったけど、うん、なんかやっぱ、うん、意外となんかやっぱ安いんじゃん、やっぱ Windows。選択肢としてさ、やっぱさ、マシンが安いじゃん、Windows の方が。
高いですもんね、Apple 製品、ね。
やっぱ高いからかっこいいけど、高いからさ。でまあまあ、別にその Windows で Adobe のプレミア動かすで全然いいんじゃないみたいな感じの流れになってたりとかもするからね。なんか、
そうか。
Windows もいいのかもしれない。
OS 何入れる問題。Windows の OS 入れちゃうとあれなのかな、うん、逆に Linux のことができなくなる？
いや、それもあれじゃないの ?VM 上で Linux 動かせばいいんじゃない、
うん、あ、まあ、そうですね。一緒ですもん。
うんうんうん。
うん、まあね、だから一番そのホスト OS を何を入れるか。
そうね。
とかね。
まあでも Mac あるんだ、Mac 家にあるんだったら Windows でいいんじゃない？ 1 台は。
ね、本当、うん、最近ちょっとあまりも Windows 触ってなかったから。
うんうん。全然変わってるもんね、UI もね。
そうなんですよね。だいぶ変わってるからやってみるかと思ってね。
ね、
そういう話がしたかったんですけど。
じゃあ調べなきゃ、もう全然わかんない、最近の CPU とかさ。
マジそれなんですよね。CPU も、なんかあんまり私そこら辺の本当にハードウェア、全然詳しくないんで、働く詳しい人たちいっぱいいるけど、
うん、ね、
ビビレド FM とか聞いてると、すごく、なんていうの、ARM、アーキテクチャ、CPU アーキテクチャにものすごい深い方とかゲストでなんか出てたりするんですけどね。そう、全然。
うん、そうだよね。いや、でもなんか私最近本当どうでもいい話だけど、会社の PC がちょっと調子悪くなって変えたのよ。で、M1 の Mac に変えたのよ。
うん。
めっちゃ良くない？M1 の Mac。
うん、
私も。めっちゃ早いんだけど。
びっくりした。まあ、そう。やっぱまあそう。
快適されてんなって。ね。
そう。すごいわ。うん。私も今最新のやつ、ビッグサーですかね。M1 のやつ持ってますけど。
言えよ、それは。
あ、家用です。完全これもプライベートのやつで。
私も自分のマシンを、家用のマシンを買いたいなと思ってたけど、どうしようと思う。本当悩んでてさ。うん、もうま、意外と Windows でいいんじゃないかなって、最近もうゲーミング PC でもよくないとか思いながら。
もうゲーミング PC は本当通ってこなかったから、ね。それを子供のために、
そうだね、自作。
PC をね、作ってみたいな。なんか、詳しい人いたら、教えてください。ね、
教えてほしい。
何から始めればいいかっていうね。
そうね、そうね。
うんうん。
まあでも何やりたいかだよね。まあ、だからグラボこのレベルのなんかグラフィックのものを動かしたいってなったら、もう自然ともうこのグラボ、最低ラインこのグラボで、
うん、
まあ CPU これじゃないとダメとかさ、
うん
うん、まあ決まるわけじゃない。
そうね、そうね。まずやりたいことがあってね。
やりたいことがあれば。
制限のスペックを満たす。
ゲーミング PC を作ってるそれこそさ、いろんな会社あんじゃん、
うんうん、
そこのなんかスペックとか見ながらね、なるほどみたいなのもあるだしね。 CPU もだって別にインテルじゃなくてもね、 AMD もあるし、
うんうん、
チョイスはいろいろあるから。
そうですね、インテルじゃなくなったからなのかわかんないけど、収集は言わなくなった気がしますね、この M1 の Mac。
ああ、そうね、なんか確かに、
うん、なんかめっちゃ熱くなるみたいなのはやっぱまあなくなった気がしますね、 M1 になってから。
そうね、いやちょっとなんかいろいろ調べるから 沼にはまりそうだね、なんかね、
うんうん詳しいから ね、
いやいや、全然ですよ。私も15年前に、ね、2、3台作って終了してるから。
いやそうですね。私もまさか自分がゲームをやることになるとは、ちょっと避けて。けどね、いろいろやってみないとわからないので。
頑張ろ
はい。
う。親も勉強しないとね。
そうなんですよ。こうやっ
そ
て自
うよ。
分変わんないからいいやってなってるとね、Web3 とかもね、なかなか自分ごと
勉強し
に、
てんじゃん。
なかなかね、暗号資産とかそのあたりが、私にはあんまり、なかなかきっかけがないと思ってたんでね。
確かに、本当だよね。
そう、ヘッドセットで、松井さんもちらっと言ったけど、子供用のこの VR ヘッドセット、そもそもどうなの問題。
ああね、私わかんない、そこ、本当どうなんだろうね。
確か
なんかで
に、
もさ、大人
そう。
でも酔う人いるでしょ？
そう
あ
そう。
の、で、私の子供めちゃめちゃ車酔いするのよ。
へえ。
三半規管弱弱なの。もうね、乗った瞬間から気持ち悪くなっちゃうの、本当に。
なんだ。
だから、多分無理だろうなってなんとなく思ってて、私の中では。まあ、やらせてみないと分かんないっていうのはあるけど。
そう、全然それ考えてなかったけど、確かに言われてみれば、子供であるね、ヘッドセットって相当何か影響、視力なのか、なんか脳なのか分かんないけど、まだね、何もその事例がないからさ、ちょっと怖いなとは確かに思いますね、それかぶせて。
接種年齢とか出てないのかな？実は多分年齢制限ある気がするのよ、クエストも。多分
オキュラスクエスト。
あったん。あ、そう、購入時。あ、やっぱ13歳未満は使用しないでくださいっていうのがあ
ああ、
る。
そうなんだ。
そうそう。そうなんだよね。多分なんかそれが何故なのかはちょっとわからないけども、サイズ的。ああ、そう、適切じゃないサイズで使用すると、視覚発達の重要な時期にある子どもにとって不快感や健康への影響が生じる可能性がありますって、なんか説明書には書いてあるみたい、クエストの。そう、だから私の中ではやっぱその空間認識に結構、特に視覚優位の子とかは、なんか、やっぱさ、その仮想空間、現実空間のやっぱ全然違うわけじゃん、作り方が。だからなんかやっぱその手を動かしたときにどういうふうにこう反応が、まあ、実空間でこういうふうに反応が来るんだけど、仮想空間でこういうふうに反応が来るよねとか、なんかそこら辺のなんか運動能力とか、なんかそういうのになんかちょっとなんとなく影響しそうで嫌だなって、まあ、それは漠然と最初考えてたのね。なんかやっぱそのヘッドセットの説明書きがに、なんかいよいよなんかちょっとどうなのと思って調べた時に、なんかそう、やっぱり年齢制限があったわみたいな。書いてあるのよ、やっぱりそのバランス感覚だったりとか、その、まあ、視覚とその体のこう協調運動みたいなところに対して、やっぱその悪影響がある可能性があるから、まあなんか、みたいな。ってい
ま
うイ
だ
メージ
あ
だった。
れですよね、研究とかもまだ全然進んでない
そうなん
と
だよ
ころ、
ね。わかんないもん
実
ね、
用
こ
実
ればっか
験
り
とかね。
ね。
これだって VR ヘッドセットってあれですもんね、女の人の方が酔いやすいみたいな、
あ、
で
そうなんだ。
もやっぱ開発者がなんかそう、これもそれこそなんかそのジェンダーギャップの、ところプログラムで出てくるところですけど、やっぱりその女性の知見が少なかったのかな、女性の方が酔いやすいっていう、研究結という噂ですね。
そうだね。
だからましてや子供に対してね、知見なんかね、してないだろうしって思って
なん
ね。
かいろいろね、なんかでも子供にも体験させられるようなものはなんか他にもありそうな意味気はするから、なんかそこら辺をちょっと調べたいなとは思ったけどね。まあ、なんかすごいもん、やっぱりね。
でも子供がやっぱね、なんかオキュラスヘッドセットかぶってる姿を見てたと思うんですけど、なんかメタバースやりたいっていうぐらいには、なんかこう子供もアクセスできる場所にあるわけじゃないですか、そのメタバースやってる様子がね。だからやっぱ時間の問題かなっていう。
かもね、なんかそこら辺がね、ちゃんとこうね、科学的にね、大丈夫そうみたいなタイミングになったら やらせたいなみたいな感はある。
っていう感じですかね。
うん。
じゃあちょっと今日この辺で。
はい。
じゃあ終わりましょうか。
終わりましょう。